青空 FM 第108回目。第108回目は、ユアゴティ2024レビュー選出発表会。青空 FM で選んだ3つのレビューを紹介する回となります。というわけで今回はゲストなしで、ユアゴティ2024のコラボでいいのかな?回の最終回となります。まあ、2025も多分やると思うんで、参加するのかな?わかんないですけど、多分参加すると思うんで、まあまた今年の年末ですかね、に向けていっぱいゲームをやっておこうと、お互いにやっておきましょうといった感じです。言うて今年もいっぱいゲームですのですね。まあ、今回は2024ですね。もう去年の話になってしまいましたが、去年のレビューの中で、これは良かったというレビューを3つ、青空 FM というかまあ私、フォルテですね。が選んだものを発表したいと思います。では早速、1つ目のレビューですね。ゲームのタイトルは、It Takes Two というゲームで、投稿者さん、Twitter のアカウント名というか、Twitter ネームかなっていうのかなは、スキーキさんという方のレビューとなります。It Takes Two っていうゲームは、僕はやったことがないんですけど、でもこれ二人プレイ専用のゲームだったはずなので、これはアメリカなのかなのある夫婦が、確かちっちゃくなっちゃって、自分家の庭とか納屋とか屋根裏とかを二人で、いわゆるコープってやつですね。COOP。謎解きっていうよりはパズルなのかな、アクションパズルみたいな感じで、協力プレイってですね、進んでいくゲームなんですけど、それに対するレビューを一つ選ばさせていただきました。で、レビューの内容は、ちょっと読み上げてると、時間がかかるっていう現実的な話と、あとやっぱりこう、テキストで投稿されたレビューを音読してもあまりその、なんていうんですかね、行間じゃないんですけど、テキスト、文章は文章の良さみたいなものがあって、きっとこのレビューを書かれた方、まあ、月一さんにかかわらず、他のユアゴティのレビューを書かれた方も、そうだと思うんですけど、テキストで読まれる前提で書かれていると思うので、今回はこの青空 FM ではそれを尊重して、すべて読み上げっていうことはしないですが、まあ、こんな感じのレビューでしたよっていうのと、まあ、どこが良かったっていう話はしていこうかなと思います。この月一さんの It Takes Two のレビューなんですけど、僕は最近結婚したから始まりまして、結婚してゲーマーの方が悩む大きな一つとしては、パートナーがゲームをしない方だと、どうしてもこう、一人でゲームをやっているわけにはいかない、やりづらいという悩みから始まっているレビューになっています。でも結果としてこの It Takes Two っていうのはさっき言った通り、協力プレイのゲームなので、今回は奥さん、ね、奥さんと二人でゲームができるようになったという話なんですけども、まあこれだけだと、まあなんか、夫婦、睦まじく、コープ、協力プレイのゲームできてよかったねって話になってしまうんですが、このレビューで私が一番いいなって思ったのが、面白いゲームって何なんだろうっていうふうに、月一さんなりに答えというか、気づきみたいなものを得ているのが本当にいいなと思った部分で、面白いゲームっていうのは本当に人によって、解釈というか、尺度というか、物差しというか、千差万別だと思うんですけど、まあ、この、夫婦で一緒にやれるとか、あるいは今まで一人でやってきたゲームという趣味を、パートナーである、家族である人と共有するっていう部分、場面になった時に、面白いゲームって何だろうっていう、この月一さんにたどり着いた答えみたいなものが、本当に、考えさせられるものもあり、納得できるものもあり、またその、既婚者であり、パートナーがあまりゲームをしない私としても、羨ましいなと思ってしまうところもあり、っていう感じで、すごい読んでいて、いいな、単純にいいなって思えるレビューでしたし、It Takes Two 自体は、YouTube の配信でちょっと見た、ゲームプレイを見たことがあって、ああ、こんなゲームかっていう感じで終わっていて、まあ、ホープ、その一緒にプレイする人を用意できないっていうのもあって、全然やる気もなかったんですけど、 ああ、でもこのレビュー見たやってみたいな、やりたいなって思わせられる、思ってしまう、この良さ、エピソード、レビューみたいなのが本当に良かったっていう部分でしたね。では二つ目選んだレビューですね。ゲームのタイトルはゼルダの伝説知恵の借り物です。投稿された、レビュー投稿をした書かれた方は、ツイッターのお名前が熊猫さんです。漢字の熊、ベアーにキャットの猫、熊猫さん。で、これはさっきの月一さんのレビューが似たような感じで逆パターンなんですけど、夫の勧めで今年の初めから遊び始めた任天堂スイッチという書き出しで始まっていて、今回はゲームをしない奥さんの側のレビューというか視点で書かれたレビューとなっています。でまあ、これは結構オチと言ってしまったあれなんですけど、レビューにオチってなんだって感じなんですけど、まあ、オチみたいなのがちょっと面白かったんで、ぜひともこれは読んでほしいんですけど、やっぱりこのゲームやったことない人がゲームって面白いんだ、面白いねって言ってくれた、言ってくれる、そして一緒にプレイしてくれるみたいなのにちょっと個人的にも、まあ、結構ゲーマーとしては、ゲーマーであればあるほど弱いんじゃないかなという部分で、そのゲームレビューとか、まあ、岩ごき、あなたのゲームオブザイヤーを教えてくださいっていう企画の裏には、やっぱりゲームを、今までやってなかったゲームを始めたりとか、まあ、知らなかったソフト、タイトルに触れたりみたいな部分もきっとあると思うので、そういう意味でこういうエピソードみたいなものを織り込んだレビューっていうのは本当にいいなと思わせるものでしたね。で、またやっぱりこのゲームのタイトルが本当にいいなっていうのもあって、まあ、去年出た、2024年出た最新作っていうところもありますし、まあ、レビュー内容とこの借り物、知恵の借り物っていう部分、まさに知恵の借り物なんですけど、部分がかかっていますし、もちろん、最近でもないですけど、ここ数年出たゼルダシリーズのブレスオブザワイルドとか、あとは、ティアーズオブザキングですね、ケアキンとかもやられていたようなので、まあ、そこからの知恵の借り物、2024年のゲーム、ゴティということで、まあ、非常にこの流れとしても、レビューの内容としても、完成度が高いっていうと、なんか上から目線ですけど、面白いし、いいし、グッときてハッとくるような、そんなレビューだったなって感じです。で、これは、コラボしているポッドキャストのパーソナリティさんというか、まあ、配信者さん、あとまあ YouTuber の方ですね、VTuber かな。まあ、YouTube 配信されている方の中でも、この熊猫さんのレビューは結構話題に上がることが多くて、選んだって方ももちろんいらっしゃいますし、最終選考というか、どうしても3つに絞らないといけないので、まあその中で最後まで残ったけど、みたいな、でもまあ良かったですよねっていう感じで話題に上る系のレビューだったんで、まあ本当にもしまだ読んでない方がいらっしゃったら、ぜひ一読いただきたいなって思うレビューですね。単純にゲームレビューっていうか文章として面白いですね。なんか、例えが良くないかもしれないけど、ツイッターとか SNS でちょっと流れてきたらつい読んでしまう系の、そんないい話みたいな感じです。では最後、三つ目のレビューですね。ゲームタイトルがシグナリスというゲームですね。ツイッターのお名前、ツイッターネームがラムさん、カッコ、八作八郎太、ヤロータ、八郎太かな、八郎太ですね、さんのレビューとなっております。もう八作って読めなくてググっちゃいましたよね。私このゲーム全く知らなくて、このイワゴティのレビューで初めて知ったゲームなんですけど、このレビューのどこに惹かれたかっていうと、もうぶっちゃけて言うと1行目です。二兵つとむ風近未来サイバーパンクミーツバイオハザードウィズクトゥルフ神話という、このゲームをたった1行で表現して、そして相手にもなんとなく伝わってしまうっていう、この書き出しというか、サマリというか、まとめというか、がもう、秀逸すぎたっていう、まあ、ちょっとネタ枠じゃねえかみたいな感じに受け取られる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、私としてはこう、レビューって書くあるべきみたいな一つの形を見たらというのがあって、というのは私この二平ストームさんかな二平ベンさんかなストームさんかなっていう方が誰だか知らなくてググったんですけど、なんかそれでも、あ、そういう感じのゲームなんだな、みたいなのがわかるぐらい伝わってくる感じだったので、 なんかクトゥルフ神話みたいな言葉知らなくても、あ、なんかなんとなくこう、神話っぽい、神様っぽい話なのかな、みたいな感じは伝わると思うんですよね。まあ、バイオハザードとかサイバーパンクは、まあ、ゲームやってると、ある種、あれかもしれないんで、わかりやすいかもしれないですけど、っていう感じで、まあ、本当にその一行目にまず引き込まれてしまって、で、レビュー本文も読んでいくと、まあ、どういうゲームかっていう、ある種、当たり前というか、王道な内容ではあるんですけども、まあ、どういうゲームかっていうのをちゃんと紹介していて、ゲームレビューっていうのはまず、こうですよねっていう基本と、じゃあ、そのゲーム、どこが面白いんですかみたいな部分を、ちゃんとこの、ラムさんが、面白いと感じた部分とか、推しである部分を、文の中で、レビューの中で表現していて、さすがだな、うまいなと思わせるようなレビューだったので、まあ、最初のつかみから終わりまでうまいと思わせたということで選ばさせていただきました。というわけで、青空 FM、私、ホルテとしては以上の3つを選ばさせていただきました。で、この後、各コラボ番組の選出選んだレビューを集計して、おそらくその選ばれたレビューの選ばれた数なのかな?ちょっとルールをよく今そらんじてないんですけど、大きい順に順位が決まって、この何回前ですかね、岩ごち2024のルール説明でお話しした通り、ゲームストアのポイントですね、Steam とかのポイントがまあもらえますよっていう風に流れていくと思う。で、その結果発表は、ゲームなんとかさんというポッドキャストで、来週明けの配信なので、あ、1月末の月曜ですかね。0時におそらく配信されるはずなので、お楽しみといった感じになります。で、まあ、最後にちょっとだけ、岩ごち2024のこのレビューを読んで3つ選ぶっていうことをやってみてどうだったか的な話をさせていただくと、まあ、一言、まず感想を述べると、めっちゃ大変だったっていうところがありまして、まあ、岩ごち2024の中から良かったレビュー3本選んでくださいって言われるとそれだけなんですけど、まずレビュー投稿数が200前後あったんですよね。Google スプレッドシートにだいたい210とか200とか行が並んでいて、で、もちろんその非公開の状態で内容がない状態のレビューもありますし、ゲームタイトルだけ入れて本文がないみたいなものもあったので、そのレビューを読むという意味で言うと、200は確実に切ってはいたんですけど、ただ150、160以上は確実にあって、かつ、まあ私が書いたレビューもそうなんですけど、やっぱ熱が入ると長くなりがちなんですよね。やっぱ面白かっただけで終わってると、そうっすかで終わっちゃうんで、あなたにとって、この人にとって何がどう面白くてとか、どこが好きでみたいのを書こうとすると、必然長くなっているものではあるんで、まあそんな熱の入った、気合の入ったレビューをじゃあ100何十本、まあ100、200本弱ですね、読むっていうと、まあ時間がかかるわけです。で、まあなんか、まあこれ知らないゲームだから、あるいは逆に知ってるゲームだから、読まなくていいやってわけにもいかないわけで選ばないといけないので、となると、まあ、時間かかりましたよねっていう話で。だいたい足掛け3日ぐらいかけてやったんですけど、まあ5、6時間はかかったんじゃないですかねっていう感じです。ただもちろん、その、大変だったんですけど別に苦痛だったわけではなくて、もちろんゲーム大好きなんで、他の人がどういうゲームを去年、一押し、推しに上げていて、またそれがどういったところなのかっていうのを見るのも非常に良かったですし、岩ごち2024自体は2024年発売のゲームである必要はないんで、私の中で結構おって思ったのが、ロックマンダッシュですね。一作目のロックマンダッシュ、鋼の冒険心を選ばれている方とかがいて、もう30年は言い過ぎ?でも30年ぐらい。ぐらい前のゲームを2024年の一押しってあげてくれる人もいて、それはなんかすごく自分が好きなゲームっていうのももちろんあるんですけど、やっぱり胸にくるものがありましたよね。であとはよく見かけたゲームで言うと、メタファー、リファンタジオだったりとか、エニコンオーバーロード、 まあ、去年出た系のゲームは大体、あとサンナビ、サナビ？サナビかな？サナビとかが比較的よく出ていたかなといった感じでしたね。で、まあ、3つレビューを選んだ、まあ、その個々のレビューが何が良かったか、なんで選んだかみたいな話はしたんですけど、なんとなくこの、私自身レビューを見ていてっていうのと、他のコラボ番組さんの話題、話とかを聞いていて、いいレビューってなんだろうなって思ったのが一つあって、それはやっぱり共感できるレビューがいいレビューと認知されやすいのではないかと思ったということですね。で、共感できるっていうのは、読んだ人がシンプルにこのゲーム面白そうとかもそうなんですけど、プレイ済みであれば、あ、やっぱあそこ面白かったよね、シナリオ良かったよね、音楽良かったよね、みたいな部分であったりとか、あるいはその、レビューを選ぶってなった時に、何を基準でっていうのはやっぱり人によって違うので、例えば、あるポッドキャストでは、知らないゲーム縛りというか、条件で選びましたっていう人もいたので、その中でその人にとっていいと思わせるような、共感するような部分があったということが、やっぱり選ばれた基準だと思うので、あとは、私が選んだその、前2本は結構夫婦系のエピソードがまあ良かったみたいな部分で、その自分と重ね合わせるみたいな共感ももちろんあると思う。何かしらのフックで共感できる部分があると、いいレビューになるんじゃないかなっていうのがあって、ではなんかすごく文章が上手い、とか、もちろん文章が上手い方がいいのはいいんですけど、とか、そのゲームを完璧に丁寧に説明しているとか、なんかそういった要素、いわゆるゲームレビューとしての要素、良さよりも、まあ、ある種人間性みたいな部分に訴えかけるみたいな、訴えかけるっていうのは、動かそうとするっていうよりも、自分はここが良かったっていうのが、より共感してもらえるような、レビューだと、いいレビューと言われやすいのかなと思ったというところです。そういう意味で、その夫婦だったり家族だったり、あとは子供ですね。昔自分がやってたゲームを今子供がやっているとか、例えばドラクエ3の HD リメイクなんかは結構そういう話を見かけたりしたので、まあ、そういったエピソード的な共感だったりとか、まあ、さっき言ったゲームの良さみたいなところが、まあ、選ぶ側としては、刺さりやすかったり選びやすかったりしたのかなぁなんぞと思いました。というわけで雑談というか余談というかを挟みつつ、まぁ、今回ユアゴティ2024のレビュー発表会っていうのは終わっていこうかなと思うんですけど、まぁ、その200本弱レビューを読んだ結果として、Steam のウィッシュリストですね。これは欲しいっていうゲームがおよそ20本ほど、もうちょっと数えてないんですけど、少なくとも10本以上。だいたいリスト見るに20本ぐらいは増えたんじゃないかな、みたいな感じですね。で、Steam にないゲームですね。PlayStation 1000倍みたいなものも、1、2本やりたいなって思った。まあ、ユニコーンオーバーロードとかはずっとやりたいと思ってて、まだ買ってすらいないけど、みたいなのもあったので、ぜひ、この辺、まあ、もしなんか、今やるゲームないんだよなとか、ちょっとゲームやりたいんだけど、当てがないんだよなとか、まあ、ドラクエ3終わっちゃったしとか、モンハン出るまで暇なんだよなみたいな人がいるんであれば、ちょっとユアゴティ2024のサイトを覗いていただいて、まあ、ちょっとさっと流して気になる部分をつまんで、そこから掘り下げていってもらえばなと思います。まあ、あとやっぱ、サイト見る、レビュー見る、テキスト見るっていうと、なかなかこう、目と時間と画面とっていうのと、占有ですね。占有しちゃうので、まあ今お聞きのポッドキャストを、まあこの、ポッドキャストを聞いてる人に向かって、ポッドキャストをどうすかっていうのは意味があるのかという話はあるんですけど、まあ耳でレビューを聞けるっていうのが、このユアゴティ2024の、一部の選ばれたレビューだけではあるんですけど、いい機会だと思いますので、よかったら、青空 FM 以外の、まあ、特にこの青空 FM 別にゲーム専門のポッドキャストではない雑談系のポッドキャストなんで、まあ、他のゲーム専門のポッドキャストにもちょっと足じゃないな。まあ、耳を伸ばしていただければなと思いますと。というわけで、 ビアゴティ2024のレビュー発表は、展示に向かっていこうかなと思います。では、まず、このポッドキャストの告知からはですね、このポッドキャスト、青空 FM では、ゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば、誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、ハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないようですけども、大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご願いください。連絡方法は Twitter の DM など大丈夫ですし、後で紹介するお便りフォームなんかからゲスト出たいよって書いてくれればお呼びします。何卒よろしくお願いします。また、Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、何卒よろしくお願いします。最近は、一人会の時はエンディングで必ずお便り紹介、ご意見ご感想紹介しています。よかったらお願いします。さらにお願いとなりますが、アウトレフェンではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオッセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は配信ページの方から可能ですので、よろしくお願いします。というわけでゲストがいないので、私ホルテに宣伝をしておくと、まずはユアゴティ2024ですね。もうレビューの投稿はできないんですけど、レビューを読むことはできますし、さっき言った、ポッドキャストですね。ユアゴティ2024のコラボ番組のポッドキャストさんいっぱいありますし、ユアゴティ2024の、総まとめというか、レビューの集計結果としては、月末最終月曜日にゲームなんとかさんで発表されると思いますので、そちらも合わせて聞いていただけると嬉しいです。あとは個人的な宣伝としては、これも最終土曜日になるのかな ?1 月最終土曜日25日ですね。に、辞書博に出ます。辞書博11ですね。1月25日土曜日横浜でやります。参加無料ですので、ちょっと横浜に遊びに行くついでに顔を出してやるか覗いてってやるかという方は、ぜひ横浜で渡す握手ということでよろしくお願いします。こちら事前におそらく参加登録だけはしないといけないと思いますので、興味ある方は関連リンクから、よろしくお願いします。新刊は、前のエピソードで話してるんで、2冊ほど新刊出しますのでそっち聞いてください。というわけで、エンディングトークということで、アウトライフ FM に寄せられたお便り、ご感想の紹介をと思ったんですが、Twitter、ブルースカイ、ミクシー2、Google ホーム、ゼロ件ということで、フィニッシュです。あんまりね、聞いてくれている人がそもそも少ない、ポッドキャストではあると思うんで、なかなかお便りも、ご感想ご意見も送りづらいかなとも思いつつ、なるべく露出増やしていきたいので、ご意見ご感想いただけると、ありがたいなっていう、単純に私のモチベが上がる嬉しいというだけで、よろしくお願いします。ミクシー2は、あれですね、コミュニティ何度も作ってみたので、もしよかったら、入ったところで別に、得があるのかって言われると特にないし、他のポッドキャストさんでも、ミクシー2でコミュニティ作られている方がいて、私もいくつか入ってるんですけど、どう扱うのがいいのかなっていうのが、管理側も参加側もちょっと考えあぐねているっていう感じですね。はい、というわけで、第108回ですね。第108回は、ユアゴティ2024のレビュー発表会、選出レビュー発表会ということで、3つレビューを選んで発表させていただきました。最後までご聴取いただきありがとうございました。